ばんは。はじめに一言お祈りします。神様、この私の時を感謝します。どうか神様が毎日も通してこのものに与えてくださった、どうか良きものを神様の力によって流すことができますように、助け導いてください。あなたのご栄光を豊かに表してくださいますことを心からお願いいたします。感謝して信じて尊い主イエスキリストの名によってお願いします。アメン。まず、このチームに参加できたことを神様に心から感謝したいと思います。そして皆様の取り出しのお祈りを心から感謝します。今回、マーリンチームに参加して、ちょっと、たことで3つお明かししたいと思います。1つは、ボニーブレハウスでの祈り込みに参加させていただいたんですけど、その中で私は、今年実は留年することになりまして、今、大学4年生なんですけど、留年することになりまして、そのことについてなかなか感謝と賛美ができなかったので、ボニーブレハウスに乗り込みに参加したんですけど、感謝と賛美をなすことが神様の力によって、できました。その中で、今まで大学のことに関して、私は神様に導かれて、この大学、今行ってる大学に行ったんですけど、それで神様の力によって今4年生なんですけど、4年生になることができました。でもその恵みっていうのを忘れていて、自分の力によってこの4年生までなって、今単位を119ぐらい確か取ってるんですけど、取って、それで学校で個人の報告会とかやったりとか、カンボジアの個人視察ツアーに学生たちで参加したんですけど、それも自分の力によって参加したっていうふうに、神様がやってくださったっていうふうには、口先では言ってたんですけど、でも心からそういう思えていなかったっていうことに、神様が気づかせてくださって、本当に自分が傲慢だったなっていうことに、本当にその感謝と賛美の祈りをする中で、悔い改めを神様が導いてくださったこと、本当に感謝しています。その中で、示された言葉があるので、それを今ちょっとお分かちしたいと思います。それは第一コリントの手紙の第一の26節から29節です。お読みします。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取りに足りないものや、見下しされているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。この御言葉が示されたんですけど、いつもこの26から28節は飛び込んでくるんですけど、29節の、これは神の御前で誰をも誇らせないためですっていう言葉が、今回すごく飛び込んできて、本当に私は力がないものですけど、神様が大学に導いてくださって、神様の力によって本当に単位を取ることができましたし、本当に個人報告会やツアーにも学生たちで行くことができたということ、本当にもうこのことを当たり前のことなんですけど、それすらも本当に気づかなかったんですけど、今回の祈り込みを通して神様が本当に教えてくださったことを心から感謝します。4月にもうなりましたけど、もう5年目、大学で5年目の歩みがスタートするんですけど、本当に留年したことが今はマイナスっていうふうになっていますけど、神様が必ず、この人生の宝にしてくださるというふうに、信じています。それでは2つ目をお明かししたいと思います。2つ目は、御言葉を通してメッセージが語られたんですけど、こちらでお読みします。ガラテヤ人への手紙の2章の8節、9節です。お読みします。ペテロに御業をなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして、異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。こちらの御言葉からメッセージが語られたんですけど、ここでこのガラテヤ人への手紙というのはパウロが書いたんですけど、2章の9節に、私に与えられたこの恵みっていうのがあるんですけど、それはパウロは使徒だったんですけど、その人のことを言っているんですけど、それでメッセージを通して語られたんですけど、パウロは使徒としての働きを神様の恵みによって 100% 成したっていうふうに、その牧師さんを通してメッセージを通して語られたんですけど、本当にパウロはすごく知恵があって、本当に優秀な方だったんですけど、その方が本当に知恵は全く本当に役に立たず、神様の恵みによって、その使徒としての働きをなされたっていうふうに言っていました。それで神様が、私たちも本当にリバイバルの器として召してくださって、本当に 神様が望むように、神様が望むようにリバイバルの器として私たちを完成させてくださるというふうにメッセージを通して語られました。私は神様がリバイバルの器として召してくださったというふうに信じていたんですけど、もう自分の本当に能力のなさを見てしまっていて、本当に、ああ、本当ダメだなって思っていたんですけど、それでも自分がやらなきゃいけないということになんか立法的になってしまっていたんですけど、このメッセージを通して神様が本当にもう私たちが何かをするんじゃなくて、神様の恵みによってリバイバルの器として完成してくださるって聞いて、あ、もう大丈夫だなっていうふうに思えて、本当に肩の荷が取れたこと、本当に心から感謝しています。神様が本当に主の十字架を一人一人を、リバイバルの器として召してくださっていて、本当に神様の望むように完成させてくださるんだというふうに、思いました。それで3つ目の証に行かせていただきます。3つ目はマーリーさんのセミナーに行ったんですけど、マーリーさんは本当に見ているだけでなんか喜びが伝わってきました。それは本当に人が持っている喜びだったらじゃなくて、本当にもう神様が持っている喜び、その喜び、神様と共にいることを喜んでいる喜び、感謝と賛美を成した結果、本当にいろんな御業を体験したから、本当にその神様のその喜びにも満たされているんだなというふうに感じました。その喜びがこちらを本当に幸せにするっていうか、本当にそれを感じて、マリさんを通して本当になんか人が救われるっていうのが本当になんか納得することができたっていうか、もうそう思いました。それで本当にこのマリさんのセミナーを、マリさんは本当に主の十字架の群れだけにそのご奉仕をされているそうで、この感謝と賛美のセミナーをされているそうで、それは本当に特別なことだと思います。神様が本当にマリさんのセミナーに本当主の十字架の群れを本当に導いてくださっていて、神様が本当に私たちをマーリーさんのような感謝と賛美の器に、成してくださって、成してくださると信じています。それでマーリーさんが最後、セミナーの最後に、主の十字架のために本当に取り成しの祈りというか、お祈りをされました。その祈りっていうのは、私たちが喜びを持って福音を伝えに行くことができるようにっていうふうにお祈りされました。その祈りがすごく力強くて、あ、これ本当に、その祈りを通して本当にこの感謝と賛美を通して本当に神様の御業を体験して、その喜びを持って本当に伝えに行かなきゃいけないんだなというふうに思いました。そのために神様が私たちに、私たちが感謝と賛美を通して神様の御業を体験するというだけじゃなくて、本当に人々に伝えに行くためにその感謝と賛美のセミナーを本当に受けさせてくださっているんだなというふうに感じました。それでは最後に個人的に与えられた御言葉をお分かちして証を終わりたいと思います。第二コリントの手紙の1章の4節から6節です。こちらでお読みします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける恵みによって受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみにあるなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。それでは、証を終わらせていただきたいと思います。神様、この証の時を感謝します。あなたが、導いてくださり、ご役を表してくださったことを信じ、感謝します。感謝して尊いイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。